記の3章旧約聖書ですが、91ページ3章10節と12節、それから4章1節から5節をお読みいたします。旧約聖書の91ページです。お読みいたします。3章10節、今行け、私はあなたをパロのもとに使わそう。私の民イスラエル人をエジプトから連れ出せ。モーセは神に申し上げた。私は一体何者なのでしょう。パロのもとに行ってイスラエル人をエジプトから連れ出さなければならないとは。神は仰せられた。私はあなたと共にいる。これがあなたのための印である。私があなたを使わすのだ。あなたが民をエジプトから導き出すとき、あなた方はこの山で神に仕えなければならない。次のページの4章1節から5節。モーセは答えて申し上げた。ですが彼らは私を信じず、また私の声に耳を傾けないでしょう。主はあなたに現れなかったと言うでしょうから。主は彼に仰せられた。あなたの手にあるそれは何か。彼は答えた。杖です。すると仰せられた。それを地に投げよ。彼がそれを地に投げると杖は蛇になった。モーセはそれから身を引いた。主はまたモーセに仰せられた。手を伸ばしてその尾をつかめ。彼が手を伸ばしてそれを握ったとき、それは手の中で杖になった。これは彼らの父祖の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、主があなたに現れたことを彼らが信じるためである。
まあ、今日また続いてモーセの祝福された紹介について考えたいと思います。まあ、彼の紹介について考えるとすぐ分かることは、最も大切なのは聞く耳を持つことです。単純に主に従うことです。まあ、先週の金曜日から日曜日までちょっと北海道まで行きまして、まあ室蘭まで行って、札幌行って、そしてまあ旭川で喜びの集いがあったんです。この旭川まで、まあ中一人の全然聞こえない人々も見えたんです。もうみんな喜んで、まあ体を見るとも楽しくなれます。まあ中一人は結局全然聞こえないけども、まあ、言えたことは確かに聞こえないけど、みんな聞く耳を持ってる。イエス様を信じて、イエス様のことをもっと知りたい、そういう、まあ、上乾きの塊だったのです。ですから、まあ、聞こえないこととはそんなに悲劇的じゃないなのではないかと思ってたんです。聞こえないけど聞く耳がある、ね、主よ語ってください、あなたをよりよく知りたいとみんな心から望んでいたのです。まあ、今の開かれている4章の注意説でしたかね、ここで主はモーセに言ったんですね。誰が人の口をつけたのか、誰が押しにしたり耳しにしたり、あるいは目を開けたり盲目にしたりするのか、それはこの私主ではないかと。結局みんな、まあ、生まれつき、まあ、聞こえなかったんです。普通だったらやっぱり気の毒、かわいそうじゃないかと考えられます。まあ、一人除いてみんな結婚してるんですね。まあ、聞こえない者同士で結婚したんですし、けどもどうしてかなぜかと いくら考えても分かりませんし、この4章の注意説によるとやっぱりはっきり主のせいです。本人の罪でもないし、親のわがままのせいでもないし、主のせいです。まあこの態度を取るとやっぱり楽になります。ですから11人のグループは本当にまあ幸せなグループだったんです。他の人々ちょっとわからないけど、他の人では必ずもう聞いてるよ、聞こえます、結局わかります。けども従おうとしなければね、聞こえても聞く耳がなければちょっと悲劇的なのではないでしょうか。まあ、室蘭の帰り道である、まあ、精神病院、まあ、寄ったんですけども、まあ、の病院の中で今まで、まあ、5、6人導かれ救われたんです。まあ、今回一人の若い、まあ、27歳の青年と会ったんですね。高木高博、まあ、ぜひ彼のことを覚えてください。まあ、詳しいことは分からないけども、4年前に彼は、まあ、ガソリンを巻いて自分で火をつけて、まあ、死のうと思ったんです。まあ、家族の中の一人の、まあ、一言葉でこういうふうになっちゃったらしい。まあ、顔はちょっと言葉で言い表さないほどひどい、そういう顔を見たことがない。まあ、手ももちろん全然使いません。もうこういうふうになって、結局紹介はもうめちゃくちゃだとしか言えない。退院されてもいいけど受け取る人がいない、親ももちろん関係を持ちたくない。けど彼もやっぱり聞く耳を持っていたんです。素直に祈ってもう全部イエス様に任せますという態度を取ったのです。まあ、聞く耳を持つことこそが最も大切です。三章の小説に行けと主は言われました。今行け、御言葉を学びなさいじゃない、私の前に静まれ礼拝せよのでもない、私の顔を見て祈れなのでもない、今行け。モーセは私は一体何者なのでしょうかと言ったのです。けども、まあ、彼は行きました。どうして一人ぼっちじゃないと分かったからです。私はあなたと共にいる、まあ、これこそが最後の約束なのではないでしょうか。善のなる神共におられれば別に心配する必要はない。けど前に学びましたように、モーセは結局いわゆる間違った知心から解放されたのです。私は一体何者なのでしょう。パウロ、またパウロの同行者たちもみんな全く同じ態度を取ったのです。ちょっとコリント、後で戻りますけども、コリント第2の手紙の2章から2、3節を読み足したいと思います。317ページです。2章の16節です。中5節から読みましょうか。私たちは救われる人々の中でも滅びる人々の中でも神の前にかぐわしいキリストの香りなのです。ある人々にとっては死から出て死に至らせる香りであり、ある人たちにとっては命から出て命に至らせる香りです。このような務めにふさわしいものは一体誰でしょう。モーセと同じ考え方ですね。私は一体何者なのでしょうか。 このような務めにふさわしい者は一体誰でしょう。三章の五節、何事かを自分のしたことと考える資格が私たち自身にあるというのではありません。私たちの資格は神からのものです。私たち自身ではない主です。もう一箇所、四章の七節、私たちはこの宝を土の器の中に入れているのです。それはこの計り知れない力が神のものであって私たちから出たものでないことが明らかにされるためです。結局パウロまた同志たちは、私たちはキリストの香りなのです。私たち自身ではありません。神です。私たちは単なる器に過ぎない。モーセも結局同じ態度を取ったから大いに祝福されたのです。もしモーセは自分の知恵力に頼っていこうと思ってもうまくいけなかったでしょう。けども主はモーセ、いいよ、一人ぼっちで行かなくても結構、私は決してあなたから離らず、あなたを捨てない、私はあなたと共にいると言われたから、モーセはまあもしそうだったら安心だと確信しました。主のご臨在こそが、まあ、彼の力の源でした。まあ、モーセは ある点で主イエス様の雛形でした。まあ、モーセがイスラエルの民を死の苦しみのエジプトから導いて、三つと父のしたるカナの地に導き入れられたと同じように、イエス様は私たちを悪魔の支配の中から救い出し、ご自分の御国へ引き上げてくださいました。この最初の中でパウロは次のように書いたのです。一書の中三節です。357ページになります。一章の中三節です。神は私たちを暗闇の圧政から救い出して、愛する御子のご支配の中に移してくださいました。どなたか探してますか。来てますかね。あちょっとかわいそうだと思ってね。まあ神は私たちを暗闇の圧政から救い出して、愛する御子のご支配の中に移してくださいました。まあ初代教会の人々はこの確信を持っていました。我々はイエス様のご支配の中に移された。まあ、今回北海道で、まあ、ある姉妹のご主人にもちょっと聞いたんです。どう、イエス様を信じるようになったの。うん、捕らえられてしまった、監禁されたと話したのです。御子の支配の中に移されることこそが誠の救いです。まあ、今の時代にイエス様が心に願っておられるのは、あらゆる国民の中からご自分の救う民を選び出し、イエス様の御たしにまでそれらの人々が成長することです。 まあ、主は